産経ビズトレンドニュース。こんにちは、局アナネットの塚本美和子です。この番組は産経新聞グループの総合経済情報サイト産経ビズの中からピックアップしたトレンド記事をお伝えします。お話は産経新聞編集長の小林武さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ファックス機能付き電話機は根強い人気があるということで、これはビッグカメラ新宿西口店の家電売れ筋ランキングなんですが、上位3位がパナソニックになっているんですね。でこちらの機種は受信したファックスを画面上で確認し、必要なものだけを印刷することが可能なので紙を節約することができます。画面はタッチパネル式で、タッチペンで書いた内容をそのままファックスすることもできます。通信には既存の家電や無線 LAN 機器との電波干渉がなく、ノイズが入りにくく通話の音がきれいですというものですね。そして2位の機種は、親機、子機ともに画面表示を漢字にするなどの基本的な使いやすさは抑えつつ、付加機能を絞ったことで価格が抑えられ、シンプルな商品を求める人に人気。3位の機種はホワイト液晶なので見やすいのが特徴です。4位の、これはシャープですね。シャープは、これが大きくて見やすい漢字表記で、相手を確認してから電話に出られます。5位の機種は画面がタッチパネル方式で、受信したファックスを確認してから印刷できます、待ち受け画面が選べる機能があり、カレンダーや時計を表示させることもできるということなんですね。このようにファックスにまだまだ人気があるってことでちょっとびっくりしたんですけどね。
家電量販店なんかにね行くとお分かりになると思うんですけど、意外とファックス売り場っていうのが、固定電話のところでは結構スペース取ってありますよね。だからやっぱり固定、今だんだん固定電話使ってる人というか携帯に押されて減っていってるっていうのは分かるんですけど、やっぱり固定のあるうちはやっぱりこのファックス機能がついてる電話かなと。
そうですね、私も仕事上どうしても必要なので、ファックスは持ってるんですけどね。
いろんな連絡事項とか。
そうですね、やっぱりこうどうしても紙ベースで残しておいて置かないといけないものとかは、向こう側にありまして、もうしょうがないなと思って使ってるんですけどね。
これもしじゃファックスがなかったらね、じゃあどういうふうなあれなのかなっていうことを考えるわけですよね。例えば携帯の場合、ちょっと一つは留守電になりますよね。あとそれからものによっては D ファックスとか言って、パソコンの画面とかで見れるような形のものは出てきますけど、やっぱり留守電になっちゃうと、聞いててちょっと不安になるというかね、普通の留守電だったらいいですけど、なんか重要な日時とか書いてるのがちょっと待って、ここよく聞こえないとか、そういうことがあるのかなと、そうするとやっぱファックスでパッと送られておけば、とりあえず安心っていうのはありますわね。
そうですね、ちゃんと確認ができますからね。
やっぱりそうやってね、もう一つはね、やっぱり今ファックスって昔は乾熱紙が主流でしたけど、今ほとんどが普通のコピー用紙じゃないですか、そうするとインクの量がバカにならないかなと、インクを使う量が、バカにならないかなという気もするし、あれインクって使わないと固まっちゃって逆に使えなくなっちゃうみたいなことも、ありますんでね、だからそれを考えると、今とりあえず画面で見ておいて必要なものだけ印刷するっていう、これは悪くないな。
いいですよね。私も前それ使ってたんですけどね、新しいの変えたら間違っちゃって画面で確認できないの買っちゃってちょっとショックなんですけどね。メールのやり取りで大体普通やっちゃいますけども、パソコンで、でも相手によってはパソコンやらないんですよっていう方もいたりとかして、でファックス送ってくださいなんて言われちゃうと、あ、やっぱまだまだファックスもね使われてるんだななんて。
やっぱりある程度年配の方とかね。
あ、それも確かにそうですね。
だから例えば実家の両親とかね、そういうところはやっぱりそのファックスの方がありがたがいいっていうのはあるかもしれないですね。
確かにそうですね。値段的にもこのベスト5で入っているのは12,800円から上が22,800円という形で、普通の電話機を買うのにもそんなに、
そうですね、
きっと違わないんだったら、固定があるんだったらファックス確かかなって感じもしなくないですね。
そうですね、だから固定、あとはもちろんビジネス用はもちろんファックスっていうのは未だに根強いユーズはあり、あれはありますから、だからそのニーズはありますから、その辺と、あと家庭でも固定のあるうちで、それからある程度年配の方とか、そういうところかなという気がしますけどね。
以上、産経ビズトレンドニュースをお伝えしました。 担当は局アナネットの塚本美和子でした。次回もお楽しみに。